今日の福音書は高齢化を迎えた今の時代にふさわしい遺産相続と老後の備えという話になっております。このことはいずれ私たち自身に、すぐに来ているものもいればやがて来るものもあるでしょうけれども、遺産相続と老後の問題を考えねばならない、そういうことが私どもに一つの課題として与えられているわけです。しかし決してこれは皆様方にそのうまい相続の問題とかうまい老後の話ではございません。むしろ聖書が語るのは私たちに対する一つの大きな証し示しではないかと思うのであります。今日本は65歳以上の高齢者が人口の3割を占め、男女の平均年齢が80歳を超えております。これは皆様方のご存知でしょう。男性が82歳、女性が87歳、やがて90歳になろうとしておりますけれども、長寿国と言われることは大変嬉しいことでありますけれども、その反面に長寿の上に長生きするがゆえにいろいろな課題が与えられてくるということが言うまでもないことであります。健康の問題、医療の問題、介護の問題、そして加えて老後をどう暮らすかという老後への不安が与えられることであります。そんな矢先にもう皆さんご承知のように耳を疑うようなニュースが伝えられてびっくりしたことでしょう。金融庁が発表した老後30年間に約2000万の金融資金が必要になるという試算が出されて、それを聞いた者は本当に驚いたわけであります。年金生活をする者にとってはとてもとてもそんなことは考えられない、そういう意味でこの、老後の生活のことについても一層不安をかきたててしまったわけであります。理想を言えば、今日の福音書に書かれているように、これだけの蓄えがあればこれから先何年も安心して暮らしていける、それが理想かもしれませんが、なかなかこの言葉に言われるようなこれだけの蓄えがあって何年も先は安心して暮らしていけるなんていうことはとても考えられる状態ではございません。また遺産相続に関しても近年大変関心を呼んでおります。それは遺産相続に関する法律が改正されまして、遺産相続の範囲とか配偶者と家族との相続を受ける分割の割合が変わったということでございます。なんでそんな詳しいこと知ってんのかかもしれませんが、これは大変こう身にしみる話ではないかと思うのでありますけれども、この遺産相続分割の問題が法律によって変えられて少しは、平穏になったかと思うのでありますけれども、しかし人間の感情というものはやちやすと法律が変わったからその受け取る分が変わったことをすぐに了解するということはいかないんじゃないでしょうか。なかなかそれは納得いかないことであります。で、今日の旧約聖書のコヘレトに遺産を渡す者の苦しい胸の内が述べられておりました。太陽の下でした労苦の結果を私は全て厭う、後を継ぐ者に残すだけなのだから、そして知恵と知識と才能を尽くして労苦した結果を全く労苦しなかった者に遺産として与えなければならないのか、これまた虚しく大いに不幸なことだ。賛成と皆さん思うかもしれません。本当に労苦した者が残した遺産をどうして子供たちに分けなければならないのか、大変苦しいということをこのコヘレトの作者は言っているわけであります。人間にとってそういう問題、物に対する執着というものは、なかなかこう変えられないものだということが言えるんではないでしょうか。くしくも今日の福音書はそのことに対する一つの まあ、アンチテーゼといいましょうか、私たちに対してどう考えるかということを示されたテーマではないかと思うのです。群衆の一人がイエス様のもとにやってきて、先生、私の兄弟に私にも遺産を分けるように言ってくださいと分割の不満を言いに来たのであります。するとイエス様は、誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのかと言って、その願いを立ちどころに却下して、相続の不服の申し立てはそれは裁判所で聞くのだ、私がすることではないと言ってきっぱりと断ったわけであります。けれどもイエス様はそれで終わりということではなくて、この人に、あるいはそこにいる周りの多くの人たちに言うんですね。それは人間の貪欲のなせる技なんだということをおっしゃったんです。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさいと言われました。なぜ、普通は、まあ、遺産相続というのはそれを当然遺族が受ける権利を持っておりますから、貪欲だなんだと言われてもそれは違うのではないか、きちんとした権利を持っているから遺産相続を受けるんであって、イエス様からそれは貪欲だと言われると何か私たちは考えが違うのかなと思ってしまうわけであります。貪欲というのは物に対する執念、それがある種のこだわりですね。執念とかこだわりであります。物を必要以上に欲しがること、飽くなき追求であります。飽くなきむさぼりであります。あり余るほどのものを持っていても人はそれで満足しない、なお受けるものがあれば取りたい、まさにこの人間の赤裸々な姿ではないでしょうか。私はそんなものはいりませんなんていう人がどこにいるでしょうか。最近は遺産を放棄する人もいるということでありますが、それはその人の受け継ぐ問題として、遺産相続の結果起こる資金の問題がないからということではないでしょうか。それはそれとして、イエス様はそういうふうに言って、人のものを欲しがる姿は貪欲そのものだということをおっしゃったのであります。これはなかなか私もにはもう賛成できないことであるかもしれませんが、よく考えてみると、人間のものに対する執着、執念、こだわりというものはまさに貪欲だなというふうに思わざるを得ないのであります。そしてイエス様はその次に、人の命は財産によってはどうすることもできないではないか、どんなにたくさんのものを持っていてもそれであなたの命の保証というものはならないのだ、あなたがそれで長生きできるとは言えないのだ、命は財産によってはどうすることもできないんだよ、こう言われたのであります。でただ私はこの命というもの、あるいは財産というものをもう少し広く広げて考えてみたいと思うんです。命というのは、人間が生きるために与えられている五感五体、精神と体とか理性と感情、人生そのもの全てを含んでいる意味ではないでしょうか。命というのは精神と体、理性と感情、人生をも含む意味を持っているのです。ですからそういうものがお金や物によってどうにもなるというふうに考えるのは少し思いすぎではないでしょうか。人の命は物によっては、お金によってはどうにもできないんだよ、これが聖書的な考えであります。イエス様の考えです。ところが今私たちがぶつかっている問題があります。それは人間の命は物によって、科学によってどうにでもできるんだっていう考えが今の時代に蔓延しているのであります。文明が進んで時代が変わる中、人の命はお金でも強い権力でも科学の力でもどうにもできるんだというのが今の時代の姿ではないでしょうか。クローン技術の発達によって生物のコピーが作られる時代になりました。もしかして 尊敬する人のコピーが作られるかもしれないという、命というものはそういう科学の力でどうにもできるような時代、あるいは AI というのがあります。人工知能である、人工知能、あるいは人工知能といいます、知能といいます。これは人間の働きにとって変わるものです。やがてこの私たちは全てその機械に任せることができるようになっていく、そういう機会が生まれるんですよ。だから人間はただ黙っていればいい、逆に言えば人間の存在を脅かしていく力ではないでしょうか。京都大学の動物学、総長であります山際先生は、 AI にはできない人の幸福だ、 AI では人の幸福なんかはできないんだよ、それはものとして科学として作られていても人間を本当に幸福にする力ではないのだ、このように山際先生は言っているわけであります。人工知能がどこまで発達するのか、それは聖書の言っていることと真反対のことであります。人の命は財産によってはどうにもできないんだということを言う聖書と、そんなことは簡単だという科学の時代、私たちはその狭間に入っているのではないでしょうか。そしてこれは何も科学だけではございません。国際情勢を見てばよくわかります。核によって人間の命はどうにでもできるような時代になりました。核が世界を支配して、支配者の考え一つで世界の人々の命が自由に操られ滅ぼされていく時代であります。ちょうど今戦後の74年と言われておりますけれども、80代以上の人はご存知の赤紙というものがございました。徴兵令です。戦争に行くために18歳以上の人間はみんなこう戦地に行けと言って、赤紙が到達されたんです。その赤紙は何かというと、国民の命や財産、人生を全て奪う印なんですね。赤紙を持つことによって自分の命はもう国に預けてしまう、そんなことは時代の中にあったわけであります。だから聖書が言う人の命は財産によってはどうすることもできないというその考えは真っ向から否定されていくことになるのです。それに対して私たちはどう答えるでしょうか。その通りなのか、いやもうもはや人間の命は自分たちの手でどうにもできるんだということになるのでしょうか。そこでイエス様は一つの例えを持ったのであります。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないのでと思い巡らし、やがて言った、こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をいなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめ。財産によって自分の道具が保証された、そう喜んだわけであります。ところがそこで言われていることはですね、神様は言いました。お前の命は取り上げられるんだぞ、お前が良い人なのは一体誰のものになるのか考えたことがあるか、命は限りあるものでありやがて滅びていくものだ、一体お前が用意したものは誰のものになるのか。つまりこの農夫は豊作であるということに目がくらんでしまって、自分の感性や感覚を失ったのです。これさえあればいつまでも生きていられるんだという思い込み、最後の準備を怠っていたわけであります。締めくくりをどうするか彼の頭の中にはなかったんです。これだけの宝があれば、財があれば安心して生き続けられるということであります。でイエス様はこの今日の言葉の最後のところで、自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りなのだ、 これは、今の時代の私たち人間に対する警鐘ではないでしょうか。自分のために宝を積む、富を積む、そして神を忘れ去っていく、神を覚えることも忘れて、ただただ自分の平安だけを考える、それでいいのだろうか。お前の命は今夜にでも取り上げられる、そう語るところであります。科学の進歩が人間の理性を、感性を麻痺させてしまっている、そして自分の命がどうなるかということも全く忘れ去っている、これが今の時代の姿ではないでしょうか。命が軽んじられていく、命が本当に軽いもの、そんなものは大したことないものと言われている、そんな考えを持つ人がたくさん出てきたのであります。さて、そこで私はこれを読んでいるときにふと気がついたのは、この愚かな金持ちの例えの前後に大変大切なことが書かれているんだということが分かりました。その今日の日課の前のところに、恐るべきものということで、このいわゆる一羽のすすめの話が出てくるんです。こう聖書は書いてありますね。言っておくが、この方を恐れなさい、五羽のすすめがニアサリオンで売られているではない、だがその一羽さえ神がお忘れになるようなことはないのだ、それどころかあなた方の髪の毛まで一本残らず数えられている、恐れるな、あなた方はたくさんのすすめよりもはるかに勝っているものではないか。私たちの髪の毛一本でも覚えられていること、神というのはそういう方なんだということであります。そして後半部分で、思い悩むなということが出てまいります。22節以下であります。そこでは先ほど子供にも話しました、空の鳥、野の花を見よという話であります。だから言っておく、命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩む。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。鳥のことを考えてみなさい。種もまかず、刈り入れもせず、納屋も蔵も持たない、だが神は鳥を養っていてくださるではないか。野の花を見よ、どのように育てていくかを考えてみなさい。働きも紡ぎもしない、しかし言っておくが、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾っていなかった。今日は野にあって、明日は炉に投げ入れられる草でさえ神はこのように装ってくださるのだ。神はあなた方に必要なものをことごとくご存知だ、こう締めくくっているところであります。これらのものが皆あなた方に必要なことは天の父はご存知なのである。科学に侵されていく私たちの生活の中で、この一言というのは大変大きな力になるのではないでしょうか。最後に、このかつて、日本キリスト教団を引っ張っていった鈴木正久先生の、主の祈りの中にこういう言葉が出てきております。イエス・キリストは私たちが人間であることを最高度に自覚されます。もし食べ物や飲み物を求めるだけなら、獣と一緒です。人間としてさらに神の子として生きるように作られた私たちは、神の国と神の義をこそ求めるべきですと書いているわけです。キリストは私たちが人間であることを最高度に知られているのだ、そのことに私を委ねていかねばならない、祈りはそのことを教えているのだということを言います。パウロは今日の言葉の最後に言ってますね。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るように、一言お祈りいたします。父の神様、日々の生活の中で 私たちが見失ってしまうことがあることを覚えます。何を見失っているのか、それぞれが考え、それぞれがそのことに気づいていくことができるように、私たちにその思いを、力を与えてくださるように、一言の祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお下げいたします。アーメン。